こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。標準ベイズ統計学はピーター・D・ホッフによる大学院レベルの教科書を日本語化した、ベイズ統計学の理論と計算を一体として学ぶためのテキストである。確率を単なる頻度ではなく、不確実な事柄についての信念を整合的に表す枠組みとして導入し、観測データによってその信念を更新するベイズ法の筋道を示す。内容は二項モデルやポアソンモデルから始まり、正規モデル、階層モデル、回帰、潜在変数も、欠損データまで段階的に広がる、解析的に扱える強約人分布を足場にしつつ、モンテカルロ法、ギブスサンプラー、メトロポリスヘイスティング法へ進む構成が特徴である。R による高度とデータも利用できるため、数式上の定式化と実際の推定手順を往復できる。初歩的な概説にとどまらず、ベイズモデルを自ら読み、組み立て、計算結果を解釈するための体系的な基盤を与える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、信念と確率を結びつけるベイズ的な出発点。本書の重要な特徴は、ベイズ統計を公式の操作として始めず、信念、確率、条件付き確率、独立性、交換可能性という基礎概念から組み立てる点にある。ベイズ法では未知の量に対する不確実性も確率分布で表し、データを得た後に事前分布を事後分布へ更新する。この操作を意味あるものとして理解するには、確率を観測の長期頻度だけに限定せず、判断の整合性を表すものとして捉える必要がある。本書はこの視点を明示した上で、ベイズルールがどのように情報を更新する原理になるかを説明する。また、交換可能性とデフィネッティの定理を扱うことで、観測値を単純に独立と仮定する前に、対照的な観測の見方と潜在的な確率モデルとの関係を考えさせる。これは事前分布が恣意的な不可物に見えるという初学者の疑問に対し、モデル化の前提を明確にする役割を持つ。計算技法だけを先に覚える学習では見落とされやすいベイズ推論の認識論的な土台を扱う章立てである。次に、二項モデルとポアソンモデルで学ぶ事前分布から予測までの流れ、日データを扱う二項モデルと件数データを扱うポアソンモデルは、ベイズ推論の基本構造を具体的に理解するための中心的な題材となる。未知の成功確率や発生率に事前分布を置き、観測されたデータを標本モデルとして結びつけ、事後分布を導く。この一連の流れにより、推定対象を一点の値として確定するのではなく、不確実性を分布として保持したまま議論できる。特に強約事前分布を用いる場合、事後分布を解析的に求められるため、事前情報とデータの寄与がどのように統合されるかを見通し、よく確認できる。本書では推定だけでなく、将来の観測に関する事後予測もベイズ分析の一部として位置づける。これは、未知パラメータについて何を信じるかという問いと、次にどのようなデータが起こりうるかという実務上の問いを接続するためである。マイナ事象の確率推定や予測モデルの構成を導入例に置く構成は、小標本や不確実性の大きい状況で、事前仮定と予測の両方を吟味する必要を示している。さらに、階層モデルと回帰モデルによる部分的プーリングの考え方。本書は基本的な確率モデルの後に正規モデル、階層モデル、線形回帰モデルを取り上げ、複数の対象や説明変数を含むデータへベイズ法を拡張する。階層モデルの要点は、集団ごとに別々の推定を行う方法と全てを完全に同一視する方法との間に部分的プーリングという選択肢を与えることである。各集団のデータ量が異なる場合、情報の少ない集団だけを独立に推定すると、推定値は不安定になりやすい。他方で全群を同じとみなせば、実際の異質性を失う。階層的な事前分布は、上位の分布を介して群間で情報を共有しながら、個々の群の差も残す仕組みになる。回帰モデルでも、係数誤差分散予測量を分布として扱うため、係数推定の不確実性を予測に自然に反映できる。サウェイ学位、医学、生物学のように、群構造不均衡な標本数、複数の変数が同時に現れる領域では特に重要な視点である。本書はベイズ法を単一パラメータの更新に閉じず、複雑なデータ構造を表現するモデリング言語として示している。そして、解析界から MCMC へ進む計算手法の段階的な設計、現実的なベイズモデルでは、事後分布を数式だけで正確に積分したり期待値を計算したりできない場合が多い。本書はこの困難を早い段階で計算手法に丸投げせず、強約事面分布による解析的な例から出発して、モンテカルロ法、ギブスサンプラー、メトロポリスヘイスティング法へと進む。したがって、なぜ乱数標本から事後平均や区間推定を禁似できるのか、なぜ条件付き分布から順に標本を生成する発想が必要になるのかを、モデルの理解とつなげて学べる。ギブスサンプラーは各成分の条件付き分布を利用し、 メトロポリス・ヘイスティング法は直接標本化が難しい分布に対して候補の受理と棄却を用いる。この差異を把握することは種法名を選ぶ以上に計算上どの構造を利用できるかを見極めるために重要である。また MCMC 出力は独立標本ではないため、単に多数の乱数を得たことと信頼できる推論ができたことを同一視しない姿勢も求められる。計算の結果をモデルの事後分布として読む視点を保つことが本書の体系性を支えている。最後に潜在変数、一般化線形混合効果、欠損データへの拡張、後半で扱われる潜在変数モデル、一般化線形混合効果モデル、正規コピュラモデル、欠損データと代入法は観測値だけでは単純に記述できない問題へベーズ的枠組みを広げる内容である。潜在変数モデルでは直接観測されない要因を導入して観測された変数間の依存や異質性を説明する。一般化線形混合効果モデルは日や係数のような正規分布を前提にしにくい応答と階層構造を同時に扱う道具となる。こうしたモデルでは未知量の次元が増え解析解は得にくくなるが、条件付き分布を活用する計算と相性が良い。欠損データの小も欠けた値を機械的に除外するのでなく、欠損の仕組みと観測済みデータを含む確率モデルを明示する必要を示す。代入は単なる前処理ではなく、不確実性を推論全体に反映させるべき問題として扱われる。R のサンプルコードとデータに触れられる点は、こうした発展的モデルを抽象的な数式で終わらせず、実装、標本生成結果の確認まで結びつける。適用範囲の広さは、個別手法の寄せ集めではなく、確率モデルと計算の共通原理を軸にしている。結論として、本書はベイズ統計を本格的に学びたい学部上級生、大学院生、研究者、並びに実務で不確実性を伴うデータ分析に取り組む読者に適している。確率論の基本事項を用いるため、統計と数式に全く初めて触れる人向けの軽い入門書ではない。しかし、ベイズルールの意味から始め、単純なモデル、回帰と階層化、MCMC、潜在構造や欠損までを連続した近道で扱うため、断片的な知識を体系へ組み直したい読者には実用的である。R のコードとデータが利用可能で、式を追うだけでなく推定を再現し、計算結果を検討する学習にも向く。類書との差別化は、ベイズの哲学的基礎とモデル構築、さらに計算手法を切り離さない点にある。近年のソフトウェア操作に特化した解説書は、迅速な実装には便利だが、モデルの過程や MCMC の根拠が見えにくいことある。本書は解析可能な強弱モデルから出発し、計算が必要になる理由を示して発展的モデルへ進む。そのため、特定のパッケージの操作法ではなく、新しい分析課題にも応用できるベイズ的な考え方と計算の判断力を養う教科書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、ピーター・ディ・ホフ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。